。本日は引き続き首都圏公録シリーズを、から学びたいと思います。先週はチームシンさんから、ステファノを中心にしたレッスンをいただきましたけど、本日は、9章から12章で、今日のタイトルはターニングポイントです。9章から、12章の間に、教会が大きな分岐点に向かっています。まずは、使徒の2章に教会が誕生してから、だいたい 4、5年経ってるというふうに考えられます。教会が爆発的に始まって、何千、もしかすると何万人の人がクリスチャンになったっていう状態から。しかし、一つだけのエルサレムにあった教会が、この時期に複数の教会、そして、エルサレムから、ね、やっぱ外国に行くことになります。見てわかりますけど、エルサレムの教会が中心だった状態から、徐々に外の教会、特にアンティオキアの教会が中心となってきます。そして、最初は 100% ユダヤ人の弟子しかいなかった教会が、まずは異邦人の弟子たちが救われることによって、異邦人とユダヤ人と混ざった教会になってきます。そして、ここを機に、ペトロ、または使徒たちの、リーダーシップが中心となっていた状況から、バルナバ、そして後にはパウル、使徒パウルの、ミニストリーの中心を、使徒言行録が大体記録することになってきます。転換点、ね、分岐点、ね、成長。やっぱこれはエキサイティングなことですけど、同時に、変化が起こるってことは、時には難しく感じることもあります。先が楽しみだ。新しい機会が生まれてくる。そういうことと同時に、もしかすると不安になったり、もしかすると不安定になったりとか、もしかするとこれによってイライラしてしまったりとか、恐れに、絡まれたりとか、いろんな気持ちがあるかもしれなくて、結果的にその中で摩擦が生まれてしまうということがあるかもしれないと思います。私自身も今自分のライフステージの中で、特に今年は大きな、ターニングポイントと考えていることが多くあります。先日話したように、教会のリーダーシップの上での今はトランジッションを行っている最中です。多分自分の人生にとって大きなトランジッションというのは、家族の面です。3月に息子が大阪の大学に行くために家を出ることになりまして、娘は婚約してできれば今年中に結婚したいって思いがある中で家を出ていく準備をしていくところです。一つ一つこのトランジッションは非常に素晴らしくてエキサイティングですけど、正直に告白するとちょっと寂しいです。家族のみんなに結構いじられています。パパは、寂しがり屋でとても悲しくなって、なんかうさぎちゃんみたいに悲しみでよれよれになってしまうんじゃないかっていうふうに、そういうふうに言われていることもあります。このターニングポイントの中でちょっと一歩後ろ向いて、神様が大きく何をしようとしているかっていうことを考えていきたいと思います。使徒の1章8節、この聖句を読みたいと思いますけど、イエスが吠えました。あなた方に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。神様のビジョンは、ユダヤだけではなくて、サマリアまで、そして世界中ですね、つまり地の果てまでに至るところまで、キリスト福音が広がって、神様の愛が人の人生を変えていくことです。使徒の8章でようやく福音がサマリアに届きました。でもまだまだこの時点では異邦人に、つまり地の果てに至るまではまだ一歩も踏んでないところでありました。まだまだ世界中の 99% 以上が福音を述べ伝えられることを待っていました。そこにターニングポイントが必要でした。そして神様自らが力強く働いて、このターニングポイントを起こします。今日は3つの B を皆さんに改めてフォーカスしていきたいと思いますけど、 believe、信じる、belong、つながる、become、変わるということです。これはすごく私たちは今リーダーたちが特に人が改心していく中で信じる、つながる、変わる、この三つの土台をきちんと、まあ、持っていくということを考えています。しかしこの三つの B は改心のステージだけではなくてクリスチャンが続けて成長する上ですごく大切かなと思っていて、ぜひ皆さんの人生の中にも友達に福音を述べ伝えていく中でもこの三つの B をバランスよく、ね、伝えていく、まあ、この考え方をぜひ教会全体に浸透、まあ、していただけたら嬉しいかなと思います。まあ、先ほど話しましたけど、私の息子が、引っ越す中で、自分の使ってた部屋が、空き部屋になりました。今私の勉強部屋になってるんですけど、まあ、大体きれいに片付けていたんですけど、実はいくつか机の上に、彼が書いていたノートが貼ったままでした。非常に励まされました。ポスティットで毎日の QT、 献身、お祈り、感情のシェアということが書いてあります。私はとっても誇らしく見ました。わあ、毎日 QT 取って献身して感情をシェアする。そしてもうちょっと見たらティーン、ボーイズ、そしてソヌと書いてありました。あ、本当に息子が心から、ソヌ君のバプテスマのことを祈って戦って信じていたことが伝わります。そして、あ、息子の机にも、あ、ちゃんとティーンの中にも息子の中にも3つの B が浸透してるっていうことが分かりました。これは嬉しく思いました。でもこのポスティットよく見たら、あれ？ Believe Beside Belong、 あれ？ 2 番目の B がちょっと違うなと思いました。これはどうしたことだったんでしょうかと思いました。で、このちょっと一個だけ B が誤ってる隣に見て習うっていうポスティットがありました。わかりました。この2番目の B の過ちの原因はディサイプラの荒井光君であることをわかりました。やっぱ荒井光君は隣に座って見て習うっていうことをティーン弟子たちにあまりにも強調していたのでビカムよりもビサイドが浸透してしまったっていうことです。まあ、冗談抜きで今はちゃんと、息子も、正しい B を、分かったので、まあ、ビサイドも素晴らしいことだと思うんですけど、改めて Believe, Belong, Become を考えていきたいと思います。まずこれから始めたいと思います。 Believe, Belong、 変われると信じる。早速今日の箇所に入っていきたいと思います。使徒の9章26節から27節、これは、奇跡的にサウルですね、後々パウルになりますけど、改心された後です。サウルはエルサレムにつき弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウルを連れて人たちのところへ案内し、サウルが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明したと書いてあります。サウルの改心は奇跡的でした。おそらく同じように改心された人は他に誰一人いなかったです。先週学んだステファノが殺された時に、おそらくその中の一番の原動力になった一人はこのサウルでした。教会を迫害していく中で実際にサウルはイエス・キリストご自身に伝道されて改心させられました。目が見えないようになってしまい、3日間飲みも食いもしない中で心が砕かれてからイエス・キリストに人生を捧げることを決心しました。そして彼はクリスチャンになった後素晴らしい弟子でした。すぐにダマスコで述べ伝え始めました。力強く伝道しました。あまりにも力強く述べ伝えたので若い弟子でありながら迫害を受けて殺されそうになりました。 ダマスコに残れない状況の中で彼はエルサレムに行くように促されました。しかし彼がエルサレムに到着した時には、すべての弟子たちは彼が本当に弟子になった、本当に変わったということを信じられなかったです。どうですか、皆様はその一世紀のエルサレム教会を責めることができますか。私たちだったらどうでしょう。ちょっと想像してみてください。お知らせがありますけど、ダマスコの教会からムービンがあります。彼の名前は、サウロです。彼の職業は、テントを作っていて、出身は、キリキア州でタルソというところで、実は彼はファリサイ派です。彼は非常に燃えてるクリスチャンです。そして何々あなたの学び会に入れてもらいたいです。そしてまだ若い弟子なので、あなたに彼のディサイパルになってほしいです。こうなってしまったらどう反応しますか。私だったら、ちょっと待ってくださいって言って、ちょっと確認をしたいと思います。本当に彼クリスチャンになったのか。そして私だったらあまり自分の小グループに入れたくないし、間違いなく私は彼のディサイプラにはなりたくないです。サウルは迫害者としてたくさん問題を起こして、たくさんのエルサレムクリスチャンたちが殺されることに貢献しました。そこにまだまだ生々しい傷がたくさんたくさんあります。彼が変わったことを信じないことは無理はないと思います。でもそこでとても大事なしかしということがあります。皆は信じないで恐れたけど、しかしって書いてあります。私は調べました。このしかし、ギリシャ語でこのしかしっていうのはどういうことか。しかしです。バットです。大きなバットです。バルナバだけは信じました。バルナバはこの状況の中で神様を信じ、そしてサウロが変わったってことを信じること、その勇気がありました。バルナバは盲目に信じたわけではなくて、彼はおそらくきちんと確認しました。ちゃんと情報がありました。サウルが旅の途中でイエスに出会ったこと、ちゃんと聞きました。主に語りかけられたこと、そしてイエスの名によって大胆に宣教していたことをダマスコの弟子たちからきちんと確認して聞きました。私たちは信じる心がありますか。それか私たちはいろんなこと、またはいろんな人のことを決めつけてしまっていますか。使徒の11章、ちょっと場面を変えていきたいと思うんですけど、これはペトロが異邦人ですね、コリニウスをはじめ多くの異邦人たちがバプテスマを受けて聖霊が下ってきた後の報告の中で、実はなかなか人が変わることを信じられないユダヤ人たちがいました。読みます。さて人たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペテロがエルサレムに登ってきたとき、活霊を受けている者たちは彼を非難して、あなたは活霊を受けていない者たちのとこへ行き一緒に食事をしたと言った。この活霊を受けているユダヤ人クリスチャンですね、これは弟子です。彼はすぐさまペテロを批判しました。ペテロは丁寧に説明して、順序正しく丁寧に説明したので、この場で彼らは納得しました。でもおそらくすぐさま非難する中で、この割礼を受けたユダヤ人クリスチャンたちはおそらく怒っていたし、自分が正しいと主張していたし、ペトロが間違っているということを決めつけたに違いないと思います。彼らは非難することに早く聞く、調べる、確認することはやらなかったです。 実はこの異邦人の弟子たち、この割礼の問題は実はこの場で解決されずに大きな大きな問題になって、このクライマックスは使徒の15章のエルサレム会議になります。実は最終的にこれはずっと一世紀の教会を苦しめ続けた問題であって、おそらく70年にエルサレムが崩壊されるまでこの問題は解決されなかったと思ってもいいと思います。ガラヤテ書の手紙も実はこの問題を大きく取り上げています。私たちから何を学ぶことができますか。別に非難したことはいけないと言いたいわけじゃないです。ただ割礼を受けたユダヤ人たちは自分が正しいと決めつけていました。相手が間違ってると決めつけていた。聞かなかった。心がオープンではなかった。そして一応ペトロの説明を聞いたときにそれなりに納得しました。そこで心が落ち着いた。でもその時点で彼が最初に非難した時の彼らの心の状態、彼らの罪、この批判的な態度、このプライドが高い心、それを振り返ることなく、そこにメタナイオも謝罪も何も心の変化がなかなかです。今回のコロナの問題の中で、いろんな部分でいろんな人がものすごく批判的な心で、自分が正しいかのようにいろいろな誤った発言をしているということも世の中で見えると思います。ぜひ皆さん、私たちは気をつけていきたいと思います。意見を持つことは大事です。反対意見を持っても大事です。でも自分だけが正しいと思うような高慢な批判的な心は気をつけてもらいたいなんです。確信がある、ね、長年いろんなことを信じてきた。これはこれで素晴らしいと思います。でも謙虚さを持って、オープンな心を持ってください。神様、私たちを変えようとしています。見えてない事実を伝えようとしているかもしれないです。もう一度バルナバに戻りたいですけど、バルナバはどういう人でした？なぜ彼は信じる心があったのですか？初めてバルナバが紹介されるのは使徒の4章で、例えばレビ族の人で、人たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれた、キプロスと生まれのヨセフ。持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。彼はどういう人だったかっていうと、慰めの子、まあ、英語だと Son of Encouragement、 励ましの子というニックネームがありました。これだけで彼の人格はわかると思います。彼は普通の弟子でした。でも彼は一番最初に知られたことは、自分の財産全部持って教会を建てるために、神の御国のために畑を全部売って人たちに与えました。そこで何がわかるかっていうと、彼には自分がなかった。本当に売り尽くされた人でした。彼は神様の御国だったら完全に出し尽くしていました。そして彼は自分の栄光とか自分のポジションではなく、彼は神様のために生きた人です。実はバルナバ自身が変わったと考えられます。後々この普通の兄弟であるバルナバがアンティオキアの教会のトップリーダーになりました。そして彼こそがサウルのディサイプラーとトレーナーになりました。彼はパウロのことを信じただけではなくて、彼は後々に失敗してしまった、良くなかったヨハネ・マルコのことを信じ続けて、彼はもう一度リーダーとして活躍できるようにバルナバが大きく貢献しました。ぜひ皆さん、バルナバ用の心を持ちましょう。まず神様を信じましょう。神様のご計画、もしかすると理にかなわない、どうしてこうなったかわからない、答えが見えない、祈りが叶えられないと思っていく中でも、どんな時でも神様を信じる。そしてもう一つは、人のことを信じましょう。人は変われます。保護者の皆様に改めてお願いしたいです。子供たちのことを信じてください。コロナのステイホームで小さいお子様がいらっしゃる方、小学生の方、または中高生と共にバトルしている保護者がいらっしゃるということはわかります。でもこれは一時の患難です。私のようにいつか子供たちは家が出る日があると思います。そこで一つ皆様に考えてもらいたいことは、 私たちは子供たちに対して今目に見えているその問題を見ながら接していますか。それかいつか神様によってこうなっていける、こう変われるという面で接していますか。悪い意味で決めつけないでください。あなたは何々良くない、そういうふうに決めつけた見方で、決めつけた口調で話すと子供は変われないと思っています。そしてそれが変わらない言い訳になってしまいます。親のネガティブな考えと不信仰が子供を定義づけてしまいます。でも同時にポジティブな面でも決めつけることも気をつけていただきます、ね、あなたは立派、あなたはお利口、あなたはいつもしっかりしている、そういうことを言って決めつけてしまうと子供たちはそうならなきゃいけない、間違ってはいけない、弱さを見せられない、そういうふうになってしまいます。人は変わります、子供も変わります、兄弟姉妹たちも変わります。ぜひ信じる文化を作りましょう。神様を信じる文化、そしてお互いのことを信じる文化、これは罪を妥協する文化ではなくて、必ず神様はビリーブする人にビカム、変われる、そういう教会を皆さんで目指していきたいと思います。最後のポイントはこれです。ビロング、助け合ってつながる。使徒の11章、これはとても大事なことですけど、その頃預言する人がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボっていう者がいて、大飢餓が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。実はこれがわざわざ使徒言行録に記録されていることは、これは非常に大きな歴史的な意味合いがあります。世界中に大きな飢餓がありますけど、教会の中で一番強く影響されたのはユダヤの教会、特にエルサレムの教会でありました。今回のコロナクライシスもそうだと思うんですけど、世界中がこのクライシスを経験している中で、もともと経済的に難しかった国、人、状況、そういう人たちが最も悪く影響されることと同じだと思います。先ほど話したように使徒の10章で奇跡的に異邦人が救われるようになりましたけど、異邦人とユダヤ人が一致して同じ教会でビロングするってことはなかなか難しいことでありました。神様はこのクライシスを通して働きかけます。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウルに託して長老たちに届けた。異邦人教会も大変だった状況の中で、もっと苦しかったユダヤ人、エルサレムのクリスチャンたちのために献金を捧げました。その心は素晴らしいと思います。エルサレム教会が特に難しい状況だったのはいろんな理由があります。使徒の1章2章の段階では、実は教会のスタートラインから多くの弟子たちはもともとエルサレム出身じゃなかったので、そこにムービングして仕事も何もなかったです。使徒の2章ではエルサレム在住の弟子たちが自分のものを売って、まあある意味で言うと居候の弟子たちをサポートするようになりました。迫害があって仕事もできない、収入源がない、そういう問題がある中で、そして使徒の8章では大きな大きな迫害があって弟子たちが散りました。その上に使徒の11章で飢があったことで、経済的に本当に破綻するような状況になりました。そこで改めてつながるためには、つながってもらうことじゃなくて自分も意図的に自発的につなげていく、これはすごく大切かなと思います。インドネシアから学んだことですけど、小グループの3つの互いに知って知られる、励まし励まされる、祝い祝ってもらう、使えて使われる、戒め戒められる、まあ、簡単に言うと私たちはしてもらうだけじゃなくてします。本当に成熟したクリスチャンの関係はお互いです。一方通行の関係はキリスト的ではありません。改めて皆さんにも考えていただきたいです。皆様は何を貢献してますか。このコロナの状況の中で、オンラインでやっている中で、消極的になりやすいと思います。隠れる、自分から求めない、自分が待ってる、これは正しくないです。自分から自ら与えようとしない兄弟姉妹たちはつながれていると感じてないです。ぜひ改めて皆さんで一人一人が弟子である、そして信徒である、 一人一人が聖霊が与えられて、一人一人が与えられるだけじゃなくて、自分も与える、その教会を作り上げていきたいと思います。自粛は続きます。問題は大変になります。今年は間違いなく難しい年になります。一世紀の教会も、クライシスからクライシスでずっと続きました。でもその中で神様は偉大なことをやろうとしました。神様は何でもできます。人間にはできないことですけど、神は何でもできる。これはイエス・キリストの言葉です。誰もサウロがクリスチャンになることを祈ってたと聖書に記録されてないです。実はペテロが使徒の12章で牢屋に入って殺されそうになった時に祈ったんですけど、おそらく弟子たちは助かると信じなかったです。我々が難しい状況になっても神様にはできないことはないです。それを信じていきたいと思います。使徒の9章から12章にはすごい奇跡がありました。サウロの改心、10章には異邦人の救い、そして12章にはペテロの解放。でも叶えられなかった祈りもありました。迫害は続いた。ヤクボは殺されてしまいました。この状況の中で改めて神様には何でもできると信じて祈り続けましょう。すぐに答えが出ない、解決が見えない、でも続けてコロナの消息ために祈りましょう。ぜひ D グループでこの2つの質問を考えていきたいと思います。教会はターニングポイントになりました。私も何か期待しています。今は神様、私たちの教会にも何かターニングポイントを促しているんじゃないかなと思います。ぜひそれを期待していきたいと思います。説教は以上で終わります。これから聖餐式に